川柳沙織子の
お星さまになりました。
皆さんこんばんちは、川柳沙織子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沙織子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、
はい、
お星様になりました第78回の放送でございます。
78回、
はい、ちょっと間が空きましたね。
そうですか。
お久しぶりです。いや、あとね、あの、はい、77回の配信が遅くなってすいませんでした。
そうですね、
いつもながら、
今日が10月の26日現在ですが、
はいはい、
上がっておりません。
上げたよ、今日上げたよ。
今日上がってたんですね。
そう、今日だから始まる前に必死で
上
げました。今日こそちゃんと。
なるほど。
始まる前には上げないとと思って。
じゃあそちらも合わせてお聞きください。
はい、2回連続でって言って、これがまた遅くなったら、
ね、そうよね、う
ん、ちょっと頑張って早めに配信するようにしますって何回も言ってるような気がしますが、まあ、お付き合いお願いします。ゲストの方ご紹介しましょう。アシャミンさんです。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は3人で、
はい、
うん、ゲスト1人でございます。
はいはい、
はい、ちょっと寂しいけれども、なんか若々しい感じで。
そうですね。
若々しい感じで頑
張ろう。そうですねって思って、うん、うんうんって思ったんですけど、よくよく考えてみると、うん、フレッシュメンバーではない、俺は中堅ですよね。
そうやね。カテゴリー的に言うと真ん中やね、うん、うちら。
でしょ。あの上はね、先生と平石さん、
うんうんうん、
先輩で、下はユーミン、
うんうん、
おつか、
うん、
でモッティ、
うん、
って考えたら、ね、中堅でしょ、ここ。
でもさ、あの、シュミさんと先生
入れられなかったんだけど、
同級生、
私先生と同い年なんだよ。
そうやな、
ね、なんかでもイメージはここ3人が真ん中っていう。
確かに。
いや、じゃあ先生ちょっとね、あさみさんと同い年ではあるんですけど、うん、少しねやっぱ貫禄があるんですよ。
先生やから、だって、うん、
先生だから、
しょうがない、それは。
そうそうそう、
ね、いや、ね、
今日は夕方だからこのメンバーなんですね、は
い、そうですね。バリバリ働いているお父さんたちは、
うん、
今日は来られないということで、はいはい、若い塩はバイトだそうです、う
ん、
そっか。
なんで中堅は暇やん。
なんかそのここね、暇な人たち。
あ、なるほど、
うん、ちょっと自分で言うの悲しいもんあります。まあまあいいでしょう、
はいはい、
元気にね頑張っていきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。
ミ
キサーはモッティです。お願いします。
お願いします。
はい、今日はね、さっきも言ったけど若い衆が来てないので、うん、コントロールルームも一人という寂しいことになっておりますが、
そうですね、
そうですね、
ね、
モッティだってミキサーしながらスイッチャーしてますからね。
そうそう、今日はでもねスイッチャーするのが大変だろうということで、うん、カメラ1台になりましたんで、うん、はい、ちょっと引き目の
絵をお届けしている。
そう、
ユーストリームでは。
そう、ユーストリームの方は1時間通して同じ絵になっておりますので、うん、
はい
はいはい、手抜きじゃないんです、しょうがないんです今回はね。、はい、ご了承ください。モッティよろしくお願いします。途中途中でまた参加してもらえたらと思いますんで。
あ、はい、はい、頑張ります。
はい、そしてユーストリームね、先ほどから言ってますが生配信ももうスタートしておりまして、うん、ジュンワンセルフさんありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんはってもくれてます。
こんばんは、
はい、
こんばんは。
そうですね、収録時間こんばんはです。
そうやね、うん、珍しく、いつもは日曜の午前中ですけど、う
ん、はいはい、
今日は平日金曜日の夕方6時半からスタートということで、
うん、
ちょっといつもとね違いますけれども、はい、ありがとうございます。始まる前からね、お待ちしてますってメッセージもくれてたのでありがたいです ね、
はい、
でもありがたいんですよ。もうすぐありがたいですし、うん、嬉しいんですけど、
うん、
そんな期待するものは出せないですよ。そんな待ってまでこう見るも、うん、ようなクオリティのもの、
うん、
聞くようなクオリティのもの、うん、お出しすることちょっと可能じゃないかなって。
それは頑張っていこう。
そうですね、
これだけこう、うん、期待していただいてるわけやから、まあまあ、 ね、 うん、ね、いつも以上に頑張っていきましょう。はい、はいはい、今日もね、新コーナーというか、うん、いつもと違ったコーナーも入れつつお届けしていきたいと思いますので、はいはい、お星様になりました。皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあお便りが増えますように。
お便りはヤナスター .com へ。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあ焼き豚 P の焼き豚がたくさん売れますように。
ああ、別の広告になっちゃった。
川柳沢はこのお星様になりました。
スタートーク Z。
失笑。
どうしたんですか？
はい、今日最初のコーナーはですね、スタートーク Z お届けしたいと思います、
はい。
お星様になりましたを初期から聞いてくださってる皆さん、スタートークというコーナーがあったのを覚えていらっしゃるでしょうか？
ありました ね、 ね、まあ、こう自分の得意分野について語るみたいな、
うんうん、ほぼなんていうかな、一回通り回って終わったっていう。
そうですね。
それぞれが自分のまあ得意なことを語る会みたいな感じで始まったんですけど、うん、
ちなみに何をお話しされたんですか？
私多分読書。
そうですね。あとラジオも話しましたね。
ラジオも話したね。永井くん、
僕
はメガネだったっけ？
メガネのお話をしたっていう。メガネの、選び方っていうとこでなんか話した気がします。
そう、そんな感じでね、話をしてたんですけれども、
はい、
全員本当にそんなに引き出し持ってなかったっていう。
そう、そんなない。
そうだからね、最近ずっとやってなかったんですけれども、はいはい、まあ、改めてやっぱりお星様メンバーとして、うん、このお星様になりましたをお届けしているわけですから、うん、まあ、皆さんにこうどんなメンバーがやってるのかっていう人となりみたいなのをもっと知ってもらいたいなっていうのもあるし、その、まあ、自分が今まで の、 そのスタートークみたいにこう得意なこととか、ここは輝いてるみたいなのを話すだけじゃなくって、その自分の中で最近これ輝いとるなっていうのを発見したものとか、そんなののまあ報告の場みたいなのにもしていけたらなと。
うん、だからまあリニューアルした意味で Z をつけたんです
か？うん、そう、 Z つけた。
それは最近流行りのアイドル的な意味ですか？
メンバーが実はこれ違うらしいんです
けど、あれでもメンバー脱退し、一人脱退して Z に変わりましたけど、誰が脱退するんですか？
そうなんや、それを知らんかった。まず
確かね、うん、
へえ、じゃあ一人ちょっとどけにゃいけないさ。
なんで俺に言うんですか？
いやいや、まあ、
真っ直ぐでした。
揺るぎない感じで。いやでもまあそういうわけではなくてですね、はいはい、まあ、ただ単にこうただのスタートークからちょっと変えようかっていうだけです。気持ちの問題です。
一新したっていう、
そういうことです、うんうんうん、はい、ということで、まあ、早速行きたいなと思うんですけど、
はい、
早速行きたいなって言いつつも他人に丸投げみたいな感じなんですが、今日はあしゃみさんにお願いしようと思う。
あさみさんのスタートーク。
そう、
うん、
新メンバーから
まさかの自分からやれっていうね。
わかりました、はい、ちょっと用意してきたものがあるので、
はい、
お話しさせていただきたいと思います。はい、今月アップしてるの、うん、今月かな、あの10月の、うん、10月の20日土曜日、
はい、
21日日曜日に、
うん、
商店街初アニメフェスキャラフェスというイベントがございました、
うんうんうん、
はい、私の得意分野やっぱりアニメです。
萌え
の世界をちょっとお届けしようかと思います、うん、このキャラフェスというイベントはですね、うん、コスプレとかイタシャとか、あとステージイベントなんかが商店街に集まる イベントになっていまして、うん、今回6回目になります。
あ、もうそんなになるんですね。
そうなんです。まあ、ぼちぼちこう商店街の中でもキャラフェスやったら、うん、あーキャラフェスねって言ってもらえるぐらいに認知度がちょっと上がってきて、まあ、感謝なんですけれども、はい。で今回、まあ、今人気のサブカルチャーで商店街を盛り上げていこう、高松を活性化しようっていうことで、うん、こう若者だけではなくって、やっぱりサブカルチャーって若者のイメージがあるんだけど、うん、そこだけじゃなくって子供から大人まで楽しめるものを作ろうということで頑張って出ます。で最近このキャラフェスっていうのがこう初めはやっぱり商店街の中っておじいちゃんおばあちゃんいっぱいいらっしゃるわけですよ。もうね、最初は驚かれてましたいきなり商店街をピンクや黄色や緑やらのこう髪の色をして不思議な衣装を着た人がうろうろし始めて、はいはい、でアニソンっていうちょっと激しめのカラオケ大会やったりとか、なんか妙にアニメのキャラクターをプリントされた車が商店街に並んだりとか、うん、って感じだったんですけれども、もう今では結構優しく受け入れてくださってて、でなんか新たな若い人との交流が生まれてきているんですよ。なんか例えばコスプレをしてる女の子になんかおばあちゃんがその衣装を自分で作ったんだって言って、どんな着物ねって言って一緒にこう話したりとか、逆にこう、ま、衣装を縫うのにもいろいろ技術がいるのでおばあちゃんにちょっと聞いてみたりとかっていう逆の交流なんかも最近は生まれているみたいです。
あさみさんはこのキャラフェスにどういう立場で参加されてるんですか？
はい、はい、私はラジオ CM、 そして商店街アナウンスで当日のイベントの司会を担当させていただきました。なんかいろんなステージイベントがあって、それをまあどんどんどんどん小さいお子さんからこう大きなお友達までいろいろ交流があるんですけれども、やっぱり自分が好きな分野であって自分も楽しめるし、お客さんも盛り上がってくれて楽しんでくれてるっていうのがすごい嬉しくって、でなんか、まあ、自分が嬉しいのはもちろんなんだけど、やっぱりこう、まあ、アニメって肯定的に決して見てもらえるだけのジャンルではないんですよね。だから、まあいろんな意見があるとは思うんだけど、それでもやっぱ商店街のためにというか、まあ、地元の活性化、社会的貢献の一つになっているんじゃないかなって最近は若干自覚も芽生え始めて、自分の中でも成長できるイベントになっています。
ね、あさみさん、はい、司会してるわけじゃないですか、うん、今回第6回で、はい、あれでしょ、第1回から司会してるわけでしょ、
はい、第1回からアナウンスと司会と、本当に
どうですか、どう変わってきてるんですか？
いや、初めて の、 そのアナウンス収録の時とかってラジオもパーソナリティやってないし、うん、むしろ声の仕事なんか1回もやったことがなくって、うん、たまたま声がちょっとアニメ声で変わってるねっていうので、うん、知り合いに声をかけられて始めたものなので、なんかもう収録時間とか1個撮るのに本当に何時間もかかってたんですよ、うんうん、それが今でははい始めましょうって言ったらほとんど一発撮りに OK もらえるようになって、でそれで本当初め第1回から見てくれてるプロデューサーみたいな方に本当に成長したねって、なんか喋り方も変わったし、その見せ方も上手くなってきたって褒めていただけて、今回もなんか楽しいし、こう自分の中であこれもできるようになったんだっていう、割とアナウンスとか司会とかって同じことを毎回やってるので、前はできなかったけど今回はできたっていうところがあったりとか、次回はもっとこうできるんじゃないかなっていうのを発見したりとか。
イベントとしてはどうですか？第1回と比べて、まあ、第6回最新回、はい、
大きくなりましたね。
大きくなったんです。
大きくなりました。初めは高松だけでワン、うん、 デイズだったのが、うん、今では2デイズで高松プラス、まあ、丸亀だったり琴平だったり別の場所でもするようになりましたし、う
ん、本当にいろんなとこで話聞くようになりました
ね。 ありがとうございます、うん、まあ、来場者数、まあ、コスプレをしてる人で換算とかっていうのをしてるんですけれども、うん、それでもどんどん右肩上がりって聞いてます、はい。もう本当県外からもキャラフェスのために香川県来ましたって言ってくださる方も、
多いらしいですね、はい、コスプレするためにわざわざ香川県来てるみたいな。
ステージイベント、このアーティストさんが好きだから私も香川に来ました、ついでにおうどん食べて帰りましたたりとか、うん、っていうのを聞くと、ちょっと香川県からいろんな、まあ、萌えとか、うん、エネルギーを発信できてるのかなって、うん、嬉しいですね。
すごいですよね。なんかその好きなことで、うん、得意なことでこう地域活性化とかそういうイベントのなんかね、うん、ことができるっていうのを一番本当にいいと思う。
そうですね、うん、またなんていうかこうなんでしょう、ゲストさんももちろんすごい豪華ですけど、うん、
はい、
地元の人たちが盛り上げてるっていう感がすごいですよね。
そうですね、
確かに、うん、そうやね、イメージとして
ゲストさんもその結構、まあ、その有名な方たちが来られるんですけど、
はい、
なんか俺初めて行った時に、うんうん、なんていうかカラオケ大会みたいなのがあるんですよ、うんうんうん、いわゆる本当に、まあ、普通の一般の人がカラオケ大会に事前に申し込んで歌うみたいな、自分の好きなアニソン
を、
ね、
歌うっていう
あるんですけど、それを、まあ、言ってみたらカラオケなわけじゃないですか、うん、一般の人の、
うんうん、
でもそれをなんていうかこう他の来場者の人がこう受け入れる土壌みたいなのがあって、うんうん、一緒に盛り上がるみたいな、
うん
うん、だからやっぱ好きなジャンルが共通してるっていうのはいいなっていう、その時思いました
ね。ですね、うん、本当にステージに立ってる人とあのお客さんって全然会ったこともないはずなのに、同じアニメを見て同じそのオープニングを知ってるから愛の手って入れてくれるんですよね。
あ、う
ん、それが一緒に盛り上がれる、なんか同じものを共有してるっていうのが、
うんうんうん、
すごく なかなか他にはないものじゃないかなっていう。
確かに知らない人同士でね、こうみんなで一丸となって楽しめるというか、
うん、
っていうイベントってあんまりね、
はい、
ない気がしますね。
初めて、うん、訪れても楽しめるイベントだと思います。
はあ、なるほどね。
ゲストさんも豪華ですよ。
豪華ですね、はい、
1回だけしか私もその6回のうちのしかもチラッとなんで、
チラッと
俺もでもチラッと俺見られた記憶がある
そう行っただけやけん、まあ、なんていうかね、こうもうちょっと中に入り込んで楽しみたいなっていうのがやっぱりあるんですけど、
はい、うん、まあ、いいところは商店街なんで、うん、やっぱ入場がね、
うんうん、
あの特にこうゲートがあるわけじゃないから、ね、ちらっと商店街行ったらあ見れるっていうイベントだから、そうそうそう、
普通に知らなくてもこう買い物で例えば行って、うんうん、あこんなのしよるんやっていう人もね、はい、多分多いと思うし、はい、
そうですよね、うん、本当にだって無料ですもんね。
無料ですね。
だってアーティストさんのライブとか無料じゃないですか。
そうなんですよ。
それがすごいよね。
小さい頃よく聞いてたアニソンがただで本物の人が見れるっていうのが、
なかなかね、行ったことない人にもほんまに、
はい、本当に今聞いてる方もぜひまたキャラフェスとかあったら告知させていただきたいと思います。ぜひ、ね、行ったこともない人も遊びに来てみてください。
はい、これからそのアシャミンさんの中でこうしたいとか自分の中の目標でいいんですけどありますか、そのキャラフェスの。
そうですね、まあ、自分の中で一つはキャラフェスの司会といえばあの子だよねって。
もうなってるやろ
なってるかな。
毎回第1回から来てる子やったらもう間違いなく第1回か第6回全部やってたらそれはなってるでしょ。ああの声の子
ねってなってるかな、うん、声は分かってる。
結構
格好がコスプレで全然違うから
あ
街で会って気づかれるぐらいに なるほどですね。
喋ったら分かるから大事喋
ひどいよ。
いやでもそれ大事ですよ、
う
ん、その声で、ね、
そうそうそう、
ね、
覚えてもらうっていう
っていうのを覚えてもらうのはね、うん、
はい、まあまあ、自分の中での目標と、うん、もっともっとお客さんに来てもらって楽しめるイベントにしたいです、
うん、はい、
はい、
次は本当に一番がっつりちょっと見に行こう。
あ
シャミンさんの勇姿そこかって感じですけど
頑張ってますよ、
ありがとうございます。キャラフェスのね話をちょ
っとそうですね、
はい、していただきました。また次の時は本当にいつですよっていうのを事前にね、はい、教えてもらえたらと思います。
はい、
はい、あとですね、Ustream の方で、はいはい、いただいてます。ソーシャルストリームでね、ジュンワンセルフさん、ユーストの方が音がとびとびだっていう風に、
あらら、
あらら、
ちょっと生配信で見てくださってる方はお聞き苦しいところがあるかもしれません、すいません。ここがね、でもあ、それはねってわからないのがちょっと難しいところ。
そうですね、
申し訳ない
原因が全くわからないっていう、
ちょっとすいませんとしか言いようがないんですけど、でももういっそのことスタジオ見学に行こうかと思うけど仕事が終わりそうになる。お疲れ様です。
お疲れ様です。
仕事中だったんですね。
仕事中にね、多分聞いてくれてるんでしょう
ね。え、ほんとすいません。
多分これを聞いてることによって多分業務を妨げてるしないか心配ですけど、
ね、全くはかどらないんじゃないですかね。いやいや、でもなんか分かったら何とかします、原因が、
ね、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
はい、ということで、はい、スタートーク Z お届けしました。まあ、次回以降はね違うメンバーが、お届けしていきますので楽しみにしていてください。はい、今日の担当はアシャミンさんでした。アシャミンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ツイスター。
はい、またちょっと漢字を変えてきましたね。
いや、スター星感、
星
感、スター感を、
今日はそんな感じですか。うん、はい、ありがとうございます。
どうやった？
なんか炭酸の CM っぽかった。
何、飲み終わった後
シュワシュワ感、
あ、シュワシュワ感が、
うん、ちょっとキラキラ感とは違ったらしい。
シュワシュワ感でした。
難しいね。続いてのコーナーはツイスターです。このコーナーではツイッターでいただいた皆さんからのつぶやきや普通のお便りなどなどご紹介しております。今日はツイッターでいただきました、はいはい、浦谷さんのつぶやき一つご紹介したいと思います。
はい、
秋も本番ですね。皆さんにとって秋といえば何を連想されますか？自分は梨です。毎日食べてます、ということで、秋本番と。
しかし、
わかるよ。でもこれ
ピンポイントに来ましたね。
はい、
いや、果物とか食べ物だけど梨っていう。
梨、いや、でも秋といえば梨でしょ。
あ、梨もぎ、梨もぎ、
梨いいですよね。
いいですね。
僕このすごい個人的なお話なんですけど、
はいはい、
梨でふと思い出したんですけど、本当にこの収録日の前日ですよ、うん、昨日の夜ですよ、
はい、
20世紀梨を使ったカクテル飲んできました。
うわー、何それ、どうだった、どうだった。
本当にたまたまなんか、うん、そのバー的なところに行って、うん、なんかそのマスターが、そこメニューがないんですよ、何でも作ってくれる、基本で何でも作れるって。で、果物はこれこれこれが入ってますって、おすすめはもうそろそろなくなるんで梨がおすすめですね、じゃあ梨でカクテル作ってくださいって言って作ってもらったんですけど、それがめちゃめちゃうまかったんです。
飲んでみたい
っていうお話。
梨って、うん、あれなんで何しても美味しいんやろ
う。それは違う。それは川柳さんが梨好きなだけです。梨苦手な人からじゃ違いますよ。
そうか、違う、本当に梨ってついてるやつはとりあえず買ってみるんですけど、飲み物とかある
じゃん、ね、ありますね、
こうお菓子でちょっと梨風味とか、うん、ゼリーとかね、いやね、外れたことないもん。
いや、あれ、それは梨好きなだけですって。か、確かにこう梨って特に飲み物とかで期間限定とかで発売すること多いですよね。
多い ね、 ね、やっぱりこう秋といえばっていうのでメジャーなんじゃないかね。
メジャーなんかね、やっぱり、
うん、いろいろ種類もありますしね、
うん、
はい、
梨、梨ね、梨、秋といえば梨、なるほど。
はい、皆さんはどうですか、秋といえば連想するもの。アシャミンさんは
栗かな。
あー、わかる。
栗、栗拾いとか行きますか。
うん、いや、栗拾いは行かないですね。行ったことないんですけど。まあでもこうカフェとか行ったらやっぱ秋はマロンのカフェとかメニュー出ますね。
確かにね、マロンのケーキみたいなもありますね。
確かに。女子やね。
あ、女子ですか。
女子、
栗って言われて、うち栗ご飯の方を連想します。
いや、でもその栗ご飯もあるんです。栗ご飯うまいです。
美味しいです。
うまいよね。
栗ご飯うまいです。
スイーツの方ねって思ってちょっと。
いや、でもやっぱり2人ともじゃあ、うん、 食べ物に行ったってことはいいんですか。
食べ物かな。
でも川内さんも食べ物なんですか。
うん、秋といえばって言われたらやっぱり食べ物が美味しいっていうのが思いますね。梨とか、うん、他にもぶどうとか、うん、あと、柿とかサンマとか、
あー、いいなー、
うん、なんか本当に食べ物が美味しくなるっていうイメージ。
何、
うん、
なんでしょうね。
いっぱい食べたいものがあるというか、秋になると。い
や別に春夏秋冬、うん、どの季節も美味しいものってあるじゃないですか、
うん、
なのになんで秋がそんなにこう食欲の秋みたいな感じでフューチャーされるんでしょうね。
やっぱりでも、うん、多いんじゃない。
多いですか。
他の季節に比べて、
うん、
実りの季節って言うじゃん、
うん、
収穫、はいはい、春植えて、うん、秋に取れるものっていうのが、はいはいはい、頭数的に多いんじゃないの。
純粋じゃ多いんですかね、そういうものが。
作物でもそうだし、
うん、
果物でもそうだしっていうイメージですけどね。
なんでしょうね、この現代になってしまうといつの季節でもこう結局ハウス栽培とかで手に入るから、その感がちょっと失われてるのかもしれないですね。
確かに。
いいですね。でも食べ物か、
食べ物
なんだろう。でも秋と言ったら
食べ物以外に、
秋と言ったらね、やっぱりでも、
うん、
ちょっとお祭りっていう感じがしますね。
まあ、お祭りね。
その地域のお祭りもそうですし、例えば、うん、やっぱり学祭とか大学祭もそうですし、
うんうん、
含めてやっぱりなんかお祭りっていうのはありますね。
確かに
特に
この時期ですね、
はいはい、僕地元がいわゆる秋祭りがあるんですけど、
うんうん、
いわゆる太鼓台っていう、
うんうんうん、
太鼓台わかります？
太鼓台、
ものすごくバカでかいバカでかいけどよくないですけど太鼓、まあ、
おみこしレベルのこうみんなで担ぐやつ
でしょ？ではなくて、太鼓台っていうのは本当に何メーターもあるような、本当にだから普通に中に太鼓を叩く人が中に4人の乗れて、屋上って言われる部分に2人上乗ってっていう。だから
太鼓どこにあるの？ま、
太鼓だからあの太鼓中に入ってる部屋みたいなところがあって、小さいそこに4人座って囲んで太鼓を囲んで太鼓を叩いてる
んです。あ、太鼓を囲むんだ。
そうそうそうそう。
太鼓の中に入ってる。
違う違う、太鼓台っていう本当にだから、
へ
ー、大人も何十人とかでも担ぐわけじゃなくてちゃんとタイヤがついてるんですよ。重すぎて持ち上がらない。多分何キロとか知らないんだけど本当にめちゃめちゃ重いんですよ。高さで言っても多分マンションの2階以上は軽くあるでしょうし、だからそういう、まあそういうのがまあ僕の地元ではやっぱり秋祭りで言うと太鼓台っていうのがあるんで、
結構あれですよね、その地域地域によって、
まあ違うんでしょうね、
秋祭りって違うよね、
うん
うん、四国って結構こうお祭りって特徴的じゃない、それぞれが。なんか香川獅子舞でしょ、
獅子舞
でね、徳島とか高知とかこうそれぞれ、
うん、よさそうとか阿波踊りとか、
確かにね、お祭りは確かに比較有名なのかもしれませんね、うん、そういう。
なるほどね、
好きなんですかね、
お祭り、祭り好きな、あれ県民性みたいなのがあるんかもしれない、
四国
に
あるかもしれない
ね、
うん、
でも香川県もすごいね、なんか西の方、うん、生産地域とかだとすごい暑いっていう話を聞いた、秋のお祭り。なんか調査とか、水戸代の方、香川県の人は分かると思うんですけど、なんか東側より西側の人の方が祭りっていう言葉に血が騒ぎやすいらしい。じゃあこれでも笑うけど本当に生産の人に何人か確かめたからね、なんか何がなくても祭りっていう人がやっぱり多いって言った。生産地域の人はなんか太鼓の音とか笛の音とかでガタってなるみたいな、
は
いはいはい、
どこだ
どこだみたいな感じになるって言ってた。
好きなんですかね、やっぱ そういうの多分小さい頃からこう馴染みがあるからなんですよ ね、
そうだろうね。
多分例えばご両親がお祭り好きとかだったら当然子供もそれを、ね、受け継ぐでしょうし、
小さい時から、うん、祭りね。あとユーストリームで、
はいはい、
秋といえば芸術の秋だなって万丈さんがくれて
ます。お、芸術、
ありがとうございます。芸術 ね、
確かに芸術、
まあ、この
芸術に縁がない感じ、
あの今ポカンってなっちゃったけど、
ね、なんでしょうね、その純粋に、うん、なんだろう、例えば、
うん、
普段からこう芸術に触れてて、
はいはい、
だから特別 秋だから芸術に触れるってわけじゃないなっていうあの沈黙じゃなくて、普段からこいつは触れてないんだろうなっていう沈黙でした、ね、そう
そうそうそう、あえて秋みたいな感じではなかったよね。
そうそうそう、普段からあんまり触れてない、全くも
ってその秋になってすら芸術に触れない側だったよね。そうそうそう。
いいですよね、美術館巡ったりとか、
まあ、それはね、確かに、う
ん、これでもなんでこれこそ秋に言われるかな、かな、
いやほら多分、うん、春ってちょっとなんかこう、まあ、引っ越しだったりとか、はい、まあまあこう新しい環境が変わったりとかで忙しい、うんうん、夏は外暑い、うん、冬は外寒い、うん、で動きやすい季節がやっぱ秋なんですよ。
あ、活動しやすい、
そう、活動しやすい時期が秋だから、ほら他にもスポーツの秋とかでしょ、結局は活動しやすいってことが多分ポイントなんでしょ、
心の余裕、
そうそうそうそう、
なるほどね、うん、そういうこと
だって、ほら夏のクソ暑い時にまずは外出てね、うん、汗だくになりながら、まあ、美術館入りましたって言いながらも芸術を鑑賞しても入ってこないでしょ、
うん、人によるって、
それはね、年中行ってる人もそりゃいるだろうし、ね、
まあ、そうですけどね、うん、
いやなるほどね、まあまあでも、うん、言いたいことはなんとなくわかる、そうそうそう、暑い時期にね、外に出てこう絵描くとかっていうのもちょっとね、
そうそうそう、
っていうのもあるかもしれない、
やっぱり過ごしやすい、
うん、秋ってちょっと郷愁がっていうか、なんかノスタルジックな感じするから、こうなんだろう、精神的にこう感受性が高くなるんじゃない、
なん
かぽいぽいなんかなって思うんだけど、
感受性
が豊かになるってこと
ですか、そうそうそう、うん、普段こう散漫になってるアンテナがピシッと、
なるほどね、
なって芸術入ってくるんじゃないかな、
うん、うんうんうん、わかるわかる、
でここ3人はずっと散漫なままなんだよ。
ありうる、
どうすんですか、劇作るんでしょ、
ねえ、ほんとですよ、ね、これからまさに芸術、
こう芸術を意識せんと、
そうそう、うん、いかんですね、
爆発だって言うの、
爆発そんなこと言ってるっちゃダメですよ、もう。あ、万丈さんが、
はいはい、
ユーストリームで音が途切れるのはフラッシュプレイヤーのせいらしいですよ、 iPad とかではちゃんと見れてますって、
おー、
言われました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ジュンさん、なんか言ってる意味が分かったらちょっとなんかしてみてください。人任せ。
投げた。
そう言われてもどういうことかわからないっていうね、私は。で、じゅんさんが、うん、さっきのあの仕事はかどらないんじゃねみたいなこと言ったじゃないですか、ちゃんとはかどってますよって、
うんうん、すごいですね、
うん、多分高画質なのとユーストが混んでるのが原因かなってブツブツ言うの、アーカイブは問題ないらしい、いつも万丈さんが秋はセンチメートルやって、うん、突っ込め、みんな。なんで今すごい間が生ま
れ、ガチで書いてるんかなって
面白いと思うんですよ。センチメンタルだよ。
だよ。はい、ありがとうございます。なんかね、ありがたいですね。
うん、
芸術の秋、センチメートルですって。でもいろいろね、本当に人によってというか。
そうですね。
はい、うんうん、あるよね、秋といえばみたいなの。うんうん、またね、アーカイブとか。ポッドキャストで聞いてくださってる方も、私はこんなのかなみたいなのがあったらぜひ教えてもらえたらと思います、うんうん、最後にモッティに聞いとこう、
あ、そうですね、
聞いてみましょう、
してる、
うん、秋といえば、
はい、
はい、
秋といえば、
うん、
秋といえば
連想するもの、
勉学の秋ですかね、
おー、
まあ、学生ですからね、
なんか綺麗にまとまる予感。
モッティはね、
うん、ちゃんと勉強しよう、今も、え、研究室でしようよね、
はい、
陰性だったらなんか
研
究とか、
ね、はい、研究は主に、はい、まあ、まだ1年生なので授業もあるので、
うん、あー、そっか、
はい、
すごいね、院に進んでまで勉強しようというその
気概
ねえ、
恐ろしい、
院に入ってなんか学部生の時とこう変わったこととかあった、これが難しいとか、
そうですね、国際学会に論文を投稿しないとい
け
ない、
なんじゃらそれ。
でも国際学会って英語で書かないかんちゃん。
はい、英語を今必死に訳しています、
いやー、
怖っ、
やばい。
俺論文ですら書くの嫌なのに、そんな英語で書けなんて無理やわ
ねえ、大変じゃねえモッティ。えらいな、勉学の秋。
全くでも本当にそうですよね。勉学の秋。
頑張ってくださいモッティさん、ありがとうございました。
はい。
はい、ということで、まあ、この他にもですね、うんうん、こんな感じで、まあ、一言メッセージとか何でも構いませんのでお気軽につぶやいていただけたらと思います、このコーナーでご紹介させていただきますので、ツイッターでのつぶやきはアットマークヤナスター JP をつけてつぶやいてください。お待ちしております。以上ツイスターのコーナーでした。懐かしの BGM、 お星様流星群の音ですよ。ね、これ久しぶりにかけた気がする。そんなことない。あのね、今日はちょっと変わったことしようと思って。
何ですか？
前回ね、その77回ということで、うん、記念会みたいな、うんうん、わーって盛り上がったやんか、
はいはい、
そのなんかこう惰性で今回もちょっと、
う
ん、
惰性って言うなよいいことを続けてるんだからね、こう変革革新をしてるわけだから
そう、今回もちょっと記念コーナーじゃないけど、
はいはい、
1回だけで消えてしまうコーナーをちょっとやりたいなと思って。
何でしょう？
タコ紹介を
ほう
したいなと思います。
自分でする自己紹介ではなく、他人に自分を紹介してもらうタコ紹介。
タコ紹介、
ザツライト。
ザツライト、その通り、う
ん、はい。以前にですね、お星様になりましたがまだ5人だった時に、
はいはい、初期メンバー、
そう、初期メンバー5人で、うん、お互いの悪口を言い合ってですね、
そうそうそう、
そう、
タコ紹介って言いつつ、
そう、
こいつはここがいかんっていう、
そう、ここがいかんみたいなのを紹介するっていうコーナーだったんですけどその時はそれをまあやってね、
うん、
それぞれの、まあ、メンバーの特徴というか、その最初の方だったんでまだ、
うんうん、
リスナーさんに分かってもらおうみたいなのをしたんですが、うんうん、そこからね、はい、新メンバーが増えて、
そうですね、
しばらく経ってますよ、もう。
そうですね、まあ、3人ほど加わりましたからね、
そう、3人加わって8人になりましたけれども、うん、なんとなくふわっとみんな加わってきて、
そうですね、ふわっと加わりました、
ふわっと参加してるじゃない、
ふわっとホームページのあのプロフィールにも載ってるっていう、そう、
だから、
はいはい、
改めてきっちりとここは初期メンバーとして3人を紹介してあげようという。
なるほど。
やだ、悪口言われるでしょ。
いや、悪口は言われ
ん、そんなことないよ。
やだ、怖い。
前回悪口を言ったのは、そういう風な空気になったのは主に俺の中でですよ、先生と平石さんのせいだと思って
そうかな、そうだっけ
いや、先生かな。
いや、でもね、まあ、永井くんがバーっとポロポロに言われたので、
そう、特に先生に言われた。これめっちゃ覚えてるから自分に対する攻撃的な発言とかは超覚えて、うん、逐一メモ取ってるから。
いやだよ、
陰湿だなそういうところがダメだって言われる
ええやん別に
いや、まあでもその回をね、はいはい、聞いてないぞっていう方は第14回になってますので。
14回ですか？めっちゃ前じゃないですか、
はい、ぜひちょっと聞いてみていただけたらと思いますが、はいはい、今日は、まあ、でもアシュミンさんはいいですよ、まだいるから今日、
あ、
パーソナリティ
ここにいるから、
そう、いて、このモッティと永井くんと私と3人に紹介されるからいいですけど、うん、いない場でいろいろ言われる2人、
若手ですか、
とユーミンが
若手
この配信されてみて何をこれ言われてるんだみたいなのにびっくりするっていう、ちょっとかわいそうな感じですけど、
そうですね、まあ、でも新メンバーが言ってみたら、まあ、パーソナリティとして浅見さん、佐藤浅見さんが加わりました、
はい、
で、技術が2人、
うん
うん、
まあ、モッティの補佐的な役割ですけど、
はい、
で、うん、オツカとユーミンが加わったということですね、
はい、うん、オツカは主にスイッチャーとして、うん、まあ、ユーストリームの画面切り替えとか、うんうん、テロップを作ったりとかっていうのをしてくれておりまして、うんうん、ユーミンは主にカメラマンですね、
うんうん、
カメラがあるとき、2台あるときはまあ動かしたりとか、
そうですね、
うん、
あとは美術とかね、
そう、
美術ね、
そっちが意外と重要だったり、
今言っちゃダメか、でも
あそこ、
うん、
1人ずつ行こうか、
そうやね、一人ずつ行った方がいい、
誰から行きましょう、
まあ、でもやっぱりもうせっかくおるんやったら、
ね、うん、
あさみさんから
行きます
か、
そうですね、はい、モッティもちょっとスイッチャーとかしながら大変だと思いますが二人では心もとないので参加してくだされよ、うん、まあ 基本としてその佐藤あさみさんという、うん、
はいはい、
まあ、女性ですよね。
女性ですね、
はい、声のお仕事でラジオに出たりとか、はいはい、CM を読んだりとか、うん、イベントに出たりとかっていうことをされてるわけですけども、うん、はいはい、そんなところはね調べればわかる
まあまあ佐藤あさみって検索出てきますからね。
そうそうそうそう、うん、今日はそこじゃなくて、まあ、もっとパーソナルな部分
を、
は
い
は
い、パーソナル、じゃあ僕らが知ってるパーソナルな部分を出したいんですね、
うんうんうん、そうそう。永井くんってでもアジャミンさんと会ってどれぐらい、もう結構、コンビ歴は長くないですか。
番組がスタートしたのが2010年の11月だったので、うん、それを考えたらもう2年近くですか。
2年近く、
うん、
でその相方として番組をしてた時は毎週、
そうです、毎週1回会ってました
ね、うん、会って、であれでしょ、番組終わった後とかすごい反省会とかしてたんでしょ
まあそんな時々そんな真面目にしてない。
めっちゃ話したんじゃないですか、じゃあお互いこう差
しで。そうですね、それはねよくありましたね、うん、よく話し合いというか反省会だったりはしましたけど、うん、でもぶっちゃけた話すると、うん、ほんまにその時ラジオの話しかしてないんですよ、
うん、あ、お互いのそう個人的な話とかは、
そうそうそう、全然してない、
全然してなかった。
そうなん、
逆にラジオで何時間そんな語れるんだってぐらいラジオの話しかしてない
それもすごいですね。
いやでも本当にそうですよね、
はい、
うん、そうなんですよ、
うんうんうん、
そこまでね、
うん、じゃあそのまあ相方としてやってきた中でこう、うん、一言でアシャミさんを表すならみたいな、
一言で、
うん、こんな人みたいな、
あのね、うん、いやまあいろいろまああると思うんですよ、
うん、
まあ、声が特徴的だったり、
うんうんうん、
頑固やったりいろいろあるんですけど、
うんうん、
結構ええやつですよ
永井くんに言われるすげえがないと
結構ええやつですよ
結構ええやつ、
結構ええやつ、
なるほどね、うん、その心は、
その心は、
うん、
その心は
なんで結構ええやつっていうその根拠みたいな、
あのねこう、うん、言葉をこう発して届けた時にちゃんと響く、
うん、
だから帰ってくる、
うんうんうんうん、
っていうところ、だからちゃんとこう人と向き合えるっていう意味で
ね、ああなるほどね、うん、
っていう意味でまあ結構ええやつっていう、
それできそうで結構できないですよね、
うん、
ちゃんと向き合うという、
そうそうそうそう、それまあいいところかなと思いますね。
あら恥ずかしい
私のアシャミンさんのこうイメージとして、
うん、
一言で言うと真面目やなっていうのが最初にあって、
まあまあ真面目ですね、
うん、なんていうか王子様メンバーの中でモッティにこう勝るとも劣らないぐらいの真面目レベルじゃないか。
それはねもうわかる
ね、
なんでかっていうと星様の会議とかで話してても、
うん、
俺とか川柳さんで、まあ、それでええんちゃう、じゃあそれでみたいな感じじゃないですか
適当なんじゃないんですよ、本当にそう思ってそうしてるから、別に適当なわけじゃないけど、
まあええんちゃうみたいな、
そうそうそう、
そう、
そこをでもこう小さいところまでき
ちっと詰めていくんですよ。でも
それは大丈夫かなとか、
そう、
あそこがまだ問題がちょっとあるんじゃないとかっていう、まあ、だからよく気づくと、
そう、僕の中でそういう役割、いわゆるチェック機関みたいなものは今までモッティやったんです、お星様の中では、
うん、確かに、
だからそのいわゆるこうチェックする第三機関的なものが、うん、モッティプラスアサミさんになったから、
そう、う
ん、監査役、
そう
チェックの壁が厚く
て、私のモッティ監査役だったの、
そうそう、だからなんか、うん、そんな真面目っていうのはすごくわかります。
うん、なんかねこうお星様のそのメンバーで、
うん、
本当にそれこそ言った長い子とかうちとかっていうと、うん、やるぞってなったらまっすぐしか進めないみたいなガーンみたいな感じや、
他がおろそかになりますよね
それをこう横からフォローしてくる、
修正していくってね、
そう、うん、っていうポジションを期待しているかなっていう、
どうなも
っていうところがありますけど、うん、でもこの、はい、同じ壁担当としてモッティはちょっと
どうな、モッティから紹介するアサミさんっていう、
うん、
自分から見たアサミさんはどうなんですかね、
難しいよね、
うん、ただアシャミさんはあのすごいあの自分の なんて言ったらいいんですかね、自分の興味あることにすごい熱を持って話されるっていうのがすごいなって思うんですよ。
はいはい、確かに。
あの萌えについて もそうですし、うんうん、まあ、あの前会議の時に出てた、あの演劇の話にしてもそうなんですけど、うんうん、すごい熱を持って自分の、芯がちゃんと芯をもちゃんと持ってる人だなっていう感じを受けますね、
うんうんうん、いや嬉しい、今のはすごい嬉しい。
なんで俺らも褒めたやんか。なんでそんな感じにならんの。
ありがたみが足らん。
言葉が軽いんですかね。
なるほどね、確かに、うん、そうやね。まあ上げといたところでちょっと下げとく。
下げときますか、
うんうん、悪いところも一応ね、うん、
あのね俺は一応、うん、まあ、ラジオの相方という立場、うん、で、うん、俺の中でラジオの相方っていうと実は、うん、浅見さんと川柳さんも俺にとってはそういう、うん、まあ、役割というかポジションじゃないですか、うん、こうなんでなんでって思うんですけど、二人とも共通してお前ら頑固やなっていう。普段はそれこそさっき言ったように、じゃあそれで、あんそれでいいんちゃうみたいなくせに、ある部分において、うん、俺もそんな感じ、普段はね、うん、えんちゃうみたいな、そんな感じなんで、本当に俺と同じようなところで衝突するんですよ。いや、ね、こっちだろって、うんうんうん、いやいや、こっちでしょみたいな、うんうんうん、頑固譲らない、
あっていう部分、そこから平行線になっちゃうもんね。
そうそうそうそう、っていう部分がある、うん、
確かに。
でこれ言ってみたらこう見た目からは想像できない部分かなと思います。
第一印象では騙されるよね、多
分。頑固とは思わない、
ね、頑固とは思わない、ね、うんうん、でもそうありそう、そういう面が、う
ん、だからしっかりこだわりがある部分に関しては、うんうん、やっぱり頑固なと
譲らない、
ね、強い部分はあると思う、う
ん、なるほどね、そんなところかね。
そんなところですか、
うん、あれ、悪口合戦になるんじゃないの。
あのね、うん、言うことがある人は悪口合戦になるんですけど、誰かみたいな。みんながあれも言いたい、これも言いたいっていうのがあればあれですけど、そうでもないと、
じゃあ次いきます。
1個で済むみたいな。
あ、た
じゃあ最後に、アシャミンさんを動物に例えると何ですか、モッティ。
お、
聞かれると思ってなかった。
え、動物に例えると、
うん、ちなみにモッティはクマでした。
でした、
うん、そうで
した、前回の時、そうそう、
え、みんなの覚えてます。
あのね、モッティしかやってないと思う。
あ、モッティ、
あ、そうなんだ。
え、自分しかやってなかった。
なんかね、いろんな質問してたのね、その時は。
じゃあモッティから見たアサミさんを動物に例えると、
ウサギ。
ウサギ、
あ、
寂しくて死にますか。
死にます。え寂しいと死にます、本当に。ぼっち
嫌
だ。
嫌な方です。
おお、嫌だ。
へえ、ウサギ。
ウサギね、
もう分かる気がする。
まあなんとなく、
うん、クマとか言われるよりは、
まあ確かにね、
ガオ、
え、クマ、
全然
クマが、クマガオって言わんやろ。
あれ
言うんじゃない、知らない、ヌオ
とか。
いや、
ウサギですね、もう。ウサギっていうか小動物系ですね、多分ね。はい、ということで、はい、アシャミンの紹介でした。もうどんどん行きましょう、時間
が、はい
はい、
次大塚行きましょう。
はいはい、大塚くん
いませんが、この場には、はい、スイッチャーとして活動してくれている、
うん、
今4年
?4 年生です
ね、
経済学部
卒業ということですけれども、う
ん、はいはい、
星様のメンバーには結構こう途中ぐらいから、うん、ふわっと、本当にそれこそ
だから
メンバーとして来るとかじゃなくて、ちょっと暇だから手伝ってもらうみたいな、
なんかイベントごととかでちょっと手伝ってもらうみたいなね、
で来てもらってるうちに重要なポストに就いたっていうね、うん、スイッチャーのやり方とか、
うんうん、
今日誰もいないからと思って座ってみたんですけど、うん、スイッチャーのため、うんうん、全く何書いてあるか分かんないと思って、機材とか全部、はいはいはい、これをやってるんだなと思ったらすごいなと思って、うん、いつの間にやらいなくてはならないポジションになってますけど、うん、
はい、
でも大塚に会ったのって大塚が1年生の時、
まあもちろんあの大学に入ってきて、
そうそうそう、放送部の後輩として最初は会ったんで、
うん、
正直最初の時はこれ大塚後で聞いたら怒るかもしれんけど、ちょっととっつきにくいなと思ってたんですよ、私。
ちょっと待って、俺もちょっと思ってた。じゃあとっつきにくいっていうか、俺があんまりこう、なんて言うんだろうな、こう自分をガンガン出すタイプじゃないから、 俺と言っても真逆な感じがしたんですよ、
うん、なんかその1年生が結構その年いっぱい入って、うん、珍しくね、うん、その今までの学年より多めに入ったんだけど、うんうんうん、その中でも結構中心になってというか、そうそうそうそう、みんなまとめたりとか、こう1年生の意見まとめときましたみたいな、そうそ
う、あ、確かにそういうとこ積極的ですよね、
そうそうそう、タイプの子で、
そう、
なんかね、うん、社交的な感じだったの、
この人見知りくんだっただ
からのね、なんかあ、キラキラしとるって思って、うんうん、ちょっとね、なんか本当にそれこそ自分にはないなみたいなのがあったんですよね、うんうん、最初の方は、うん、でも全然ね、その話してみたらさ、もちろんそんなこともなくていうか、社交性はそれあるし、うん、リーダーシップもあるんやけど、うん、別にそれがどうとか悪いとかじゃないしね、
うんうん、して我が強いタイプではないんですよね、
なんていうか全体をよく見れるタイプ、
あ、うんうん、
うんうん、なんか一歩下がって、あの人がこれしよるな、じゃあ手伝ってあげようかなとかっていうのがちゃんと見えるタイプっていう感じ、しっかりしょなと思いました。
あと、なんとか世話焼きな印象ですね。
あ、そうだね、
多分あの後輩の面倒、多分すごいしっかり見れる子だと思う、
面倒見合い良さそう、う
ん、それがもうそれ見てて、まあ言ってみたら後輩が入っ、大塚くんのさらに後輩が入ってきた時にそれはまあ思いましたね、後輩のちゃんと面倒をしっかり見れるなっていう、あ、うん、俺とは全然違うなと思って放任というか放置の俺とは全然違うなと思って
放送部基本的にこう放任な感じ、
そう、放任主義感がありますよね、うん、
ちゃんと後輩の面倒
を見て、そうそうそ
う、うん、アシャミさんどうですか、そのまだ会ってそんなに間がないと思いますけど、
いや、でもなんでかな、やっぱり同じ、結構彼も二次元というか、
うんうんうん
うん、サブカルチャー好きなので、うんうん、そこは初めからなんか気があったんですよ、 あれも知ってるの、これも知ってるのっていうので、なるほど、そう、うん、そこがなんかスッと馴染んだので、
うんうんうんうん、
そんなとっつきにくいとこはなかったです、
うんでも多分ね、
とっつきにくいっていうのすごい悪い感じ、
いやいやいやいやいや、
おつか、
うん、
お星さんメンバーの中で、うん、やっぱり一番近い存在っていうのは、うん、それユーミンかやっぱりモッティなんですよ、
そうや、ね、
やっぱり
一個下やからね、
モッティにとっては一個下の後輩やから、うん、いや、モッティの意見を聞いてみたいんですよ、
う
ん、
聞いてみましょう、
やっぱり近くでね、
うん、はあ、まあそうですね、
うん、
あの大塚はあの自分の弟とちょうど年が同じなんで、
うん、
すごい弟みたいな感覚で、うん、
あ、
すごいあの親しみやすかったですね、入ってきてすぐも、うんうん、はい、で彼は彼であのなんか先輩のことをあの先輩後輩っていう関係を大切にするたちなんで、あの自分の何気ない発言に関しても、自分なりに解釈してくれて、
うんうんうん、
その行動を起こしてくれたりとか、
あ、なるほどね、
何かこういう面白いことしたいんやけどみたいなことに関してすぐに計画して、うんうん、こんなこと計画しましたけどどうですかみたいな、
なんかあれですよね、アクティブですよね、うん、お星様に本当になかった感じだと思うんですよ、
そうだね、
だから結局なんかお星様って、
うん、
まあなんていう、みんながみんなそうとは言わんけど、うん、できるなら暇な時間がいっぱい欲しいみたいなとこあるじゃないですかメンバー的にはね、でもそうじゃなくて本当にずっとなんかこう動いてたいじゃないけど、
うん、
何かしてたいみたいなのが強く感じましたよね、
うん、あ、確かに、うん、そうやね、うん、新しいですよね、そのメンバーの中で ね、
そうですね、
はい、性格として、
うん
うん、
じゃあ逆にちょっと悪いところというか、ここ直してほしいみたいな、
ここ直してほしい、
うん、直してほしいっていうのはあまりないかなっていう気はするんですけど、一個だけ私ちょっとさっき思い出したのがあって、 永井くんが言ったそのアクティブっていうのがあるじゃんか、うん、いろんなことをね、うん、こうやっとるっていうのもあって、うん、忙しすぎる時があるんですよね大塚って。
あ、
あるよねモッティすごい後ろでうんうんって言うけど、うん、あの今はそうでもないけどなんか一時期本当に忙しすぎて連絡がつかないとか、
うん、
いつ寝てるのかわからないみたいな、そのどこにいるのかもわからないみたいな時がこうあると、
うん、
ちょっとこ困る時もあるなっていう、お星様をする上でもそうだし、はいはいはい、ちょっとこうあれしたいなとか遊びに行きたいなっていう時に全く連絡つかんみたいなのはちょっと寂しいもあるしなと思って。
あーなるほどね、
うんうん、
確かに本当に多分あれなんだと思うんですよ。例えば俺は、
うん、
例えばスケジュール帳があったら、
うんうんうん、
やっぱりそのそれはやっぱり結構白い方がまあ、うん、嬉しいっちゃ嬉しいじゃないですか、
うん、
いや白真っ白というか変やけど、
うんうん、でもスケジュール詰まってない方が
彼はめっちゃ詰まってる方が快感ではあるのと思います、うん、時間がない
言い過ぎかもしれんけど本当に分刻みでなんかいろんなことをしてそうやぎっしり
ぎっしり ね,
ねえそれこそ寝る間も惜しいんだよ、うん、
まあでもいい
いつ寝てるのかは心配になる。
じゃあいいことと思うんですけど、まあ、大学生として、
う
ん、
そうやね、いろいろ本当に今だからできることっていうのもいっぱいあると思うけん、 うん、それを一番できとるのは多分お疲れと思うけど、うん、たまに心配になります先輩は、
うん、先輩はなるほどね、
うん、そこぐらいかなと思いますけど。
あさみから軽く一つ、
うん、
おつか積みゲーはダメだよ買ったならやろうよ
それ別にええやん本人のお金やから別にええやん、
共通の趣味だからこその
そう DVD 買ったなら見ようよ、
なんか開けてないやつとかあるって言ってましたもんね。
ね、鑑賞会とかするなら付き合うし喜んでいくから開けよパッケージ
なるほどね、時間がないがゆえに買うけど見る時間が
多分だからやっぱりその最初に買ったら特典とかついてくるじゃないですか、だから予約して買ったらするんやろうけどその時間はないから置いておくっていう判断なんでしょうね
ねー、もったいないそれは、うん、
もったいない。
鑑賞会を呼んでほしいらしいですよ、うん、
お願いします
なるほどね、その視点はちょっと高かった、うん、じゃあ大塚はこんなところで
こんなところで
いきましょうか、はい、最後ユーミン、お星様メンバー最年少の、
そうですね、
はい、
けど3年生ですか、
3年生の女子、
女子
お星様メンバーでね、その数少ない女子というか、はい、アシャミンさんが入って、うん、ユーミンが入ってっていうことで、もう
3人になりましたよね。
そう、
なんだかんだ で、最初は5人中1人だったのに、うん、8人中3人になりましたからね。
そう、うん、嬉しいです、
はい、
うん、ただ中身がおっさんだっていう噂
マジで
発想とかが、うん、でもねそれはね、あの自分もそうやけんちょっと分かる部分はあるんですけど、 あんまりこう女子女子してないです
よ、ね、あしないね、というか、うん、女子女子してないよ星様の女子は
あ全員、
うん、全員
そう
か、だから
あれ、
いやすごい俺いい意味で言ってるんですよ、
うんうん、
だからなんていうかな、面倒くさくないって言っても怒られるかもしれんけど
全国の女子に怒られる、
じゃあそうじゃなくて、なんていうの、いやだからなんて言ったら、
う
ん、
どういう
共通して面倒くさくない女子
結局変わってないじゃない、
一般的な女子よろしく面倒くさくない、いや、いい意味で言ってます、ユーミンも共通してるなと思
う、そうだね、
とっつきやすい、
うん、
うん、
とっつきやすいね、確かに、
とっつきやすくなかったかもしれない、
どういうこと、最初
初対面の時は、うん、すごくなんかちょっとやっぱり壁を感じた、
へー、
うん、なんかね、こう、なんだろう、仲良くなったらもうすぐこう、よりどんどん仲良くなれるんやけど、
うん、
仲良くなるまではなんかしっかりとした壁があった気がしますけどね、
あ、う
ん、だから結局人見知りなんですよ、うん、
長い子がでしょ
じゃあじゃあ俺だけじゃなくてユーミンも人見知り
あ、うん、でも確かに最初の方って、うん、あんまり自分の意見を言ったりとかってなかった
っていうのって
、ないないですね、うん、黙っとるというか、うん、静かな感じだったけど、うん、最近はね、うん、そうでもなくなってきてちょっと嬉しいですけど、いやなるほどね、うん、確かに永井くんのほんま仲いいよね、
うん、仲いいですか、
うん、
そうですか
ね、ちょいちょいだって永井さんが永井さんがっていうのも聞くし、
まああの後輩に慕われてますから
のうさんくさい笑顔
いや後輩に俺は、うん、多分あのめっちゃは好かれてない、
うんうん、
でも一部後輩にはぼちぼち好かれてるはずや、
うん、ぼちぼち、うん、
ぼちぼち
ぼちぼち、
うん、なんかそのユーミンが1年生の時とかからほんまになんか懐いとる感じがありましたもんね、うん、長井くんに。
いやでも僕放送部多分そのユーミンが1年生の頃って全然行ってないんで、うん、多分夏休み終わって2学期始まったぐらいにちょこちょこ行き出して、それからでも仲良くなったのでそんなに印象ないんですけどね、うん
うん、いやでもユーミンってほんまになんて言っても手先が器用じゃないですか、
う
ん、
だから、うん、そのいい部分として真面目なんです、
うんうんうんうん、
根本で真面目であなんていうか真面目で例えば容量が悪いとかじゃなくて、うん、真面目で容量もいいんですよ、
う
ん
う
ん、
あーそうやね、
だから何やらしてもそれなりにやってしまうんですよ、
うん、
そういう意味でのなんだろう一種のこうスペックの高さみたいなは高いと思う、
優秀よね、
優秀、成績優秀者やしね、
うん、そうやね、学校でもほんまに、うん、
勉強も優秀、
優秀やし、うん、お星様でもね、なんていうかこうある程度のことはユーミンやっといてって言ったらどれもできるんじゃないかと思うね、うんうん、あれはすごいよね、
うん、
仕事早いし、本で
早い、
ね、えありがたいです、
多分社会人になったら優秀なタイプ
です、あすごい使える子になると思うよ、
すごい優秀な子です、
うん、
何の仕事するか楽しみです、
ね、そうやね、
会社作ったら雇ってもらおうと思って、
あ社長も似合うかもしれない、うん、確かに
優秀やと思いますけどね、そういう意味で本当に楽しみっていうのもありますし、う
ん、なんか本当にお家に入ってお嫁さんとしてどうこうっていうより、うん、外でバリッバリ働いとる方が似合いそうな、うん、
そうですね、そっちの方がイメージはありますね、
うんうん、
ただそのさっきね家庭に入ってみたいな話出ましたけど、
うん、
そっちも器用ですからね、だから普通に料理作れる、お菓子作れる、自己
再生もできるし、
そう、
そうやな、確かに、
だから何でもできるんですよ、結
局怖いユーミン
女子女子はしてないけど女子力は高い、
あるある、すっごいありますね、うん、確かに、
うん、
確かに本人はね、確かそんなに、例えばなんか服装とかお化粧とかにそんなめちゃめちゃ気を使ってるタイプではないですかね、
うん、
きっと、
うんうん、いやいい女子力の高さですね、
そうですね、それを誇示するわけなく、
本当だよね、うん、謙虚やし、
うん、
本当の良妻賢母って感じです ね、 ね、
なんか、
うん、
羨ましい、
いいな
女子としてはは
い、
ねえ、
うん、
で女子で、
うん、
なかなかそのカメラがすごい使えるとか、
うん、
機材すごい使えるとかって、
うん、
結構珍しいと思うんですよ、多分その好き嫌いはやっぱりあると思うけど、どっちかっていうと機械苦手な人って女子多いと思うんですよね、なんとなく、
確かにユーミンは普通にパソコンとかでもすごく使いこなしますし、そういう意味で言うとあさみさんとユーミンはあれですよね、なんていうかそういうネットとか、ネットじゃない、あの機材とかに強い女子ですよね、パソコンとか、
文系女子ってかっこいいよね、
彼女は文系ですけどね、
私も文系ですけどね
なんか、
うん、すごいなと思いますけどね、
うん、ユーミンね、でもあんまり、でもただ、
うん、
お星様以外で私は会わないんですよね、
はいはいはいはい、
会う機会がないし、学校もえ、かぶっとんやっけ、学年かぶってないん
かな、かぶってないです、かぶってないです、
かぶってないよね、
かぶってないです、
入れ違いだったんかなと、うん、多分、え、入れ違いだっけ、留年したから、
あ、でも留年したからかぶってるけど通常だからかぶってない、
普通だったらかぶってない、卒4年で卒業したらかぶらない
はずだった、
うん、的な感じですけど、でもほとんどそのね、部会とかで会ってないけん、
うん、
まだね、分からんところも正直
ある、まあそれはね、うん、
ミステリアスってユーミンっぽいかも、
ぽい、
うん、
なんか時々 どこが本心かわからんくなるみたいな
ところ。あんまりこうなんていうかね、確かに、うん、こうコロコロ表情が変わるタイプじゃないんです
よ。そうなんよ、表に出んよね、あんまり。
だからこうなんでしょう、お星様、例えば川柳さん、うん、浅見さんっていうとやっぱり、うん、なんどちらかというとこう表情コロコロ変わるタイプじゃないですか、うん、表情豊かというか、うん、でもユミン逆だと思うんですよね、あんまり顔に出さないって
、
ね、うん、
出ないよね、うん、だから、うん、何かこう頼んだりとかした時に、うん、怒ってないかがすごい心配なんですよ、いまだに。
多分嫌だったら嫌って言うじゃないですか
言うかな分かる先輩から何か言われて嫌って言いづらくない、うん、
いやでも最近
言ってる
言ってる、長井さんは長井さん別ですよ。
最近思うようになったのが、うん、ユーミンは嫌なことはちゃんと避けてるなって。
あ
でも逆に自分の好きなものだけをセレクトしてるから、お星様だったり、うん、私も初めすごい大丈夫かな、好かれてるかなって不安だったのが、あ、離れないってことは好きでいてくれてるんだって思うようになってきた。
ふむふむ、
うん、
いやなるほどね、いやいやなるほどなと思って、
うんうん、確かにそうなんかな、うん、そこはちょっと本人に今度確かめてみよう、
うん
うん、でもミステリアスはミステリアスで置いときたくないですか
そこはそのままで、
ミステリーのままで。
確かにモッティはどうですか、なんかイメージとしてこう星様の中でやっぱりモッティとオツカーとユーミン、
あーやっぱりね、
3人でトリオみたいな、一緒におる
若手やから、
うん、そうそうそう、イメージやけど、なんかうちらよりかはユーミンのことを知っとんじゃないかなっていう気がちょっとしてるんですけど、
まあお星様以外にも接点はまあ、
うん、そうやね、そこ3人は
バイト先も一緒ですからありますけど、自分から見たらなんか永井さんの方が自分とか大塚とかよりかは一緒に遊びに行ったりしてるんで、永井さんの方が自分とかから見たら知ってるんじゃないかなって思いますけど、
どうなんでしょう ね、
ね、
うん、
モッティ目線ではどんな後輩、ちょっとうちらになってくると年がちょっと離れとるやん、
うんうん、
そんな言うことでもないけどモッティよりかは、うん、近い先輩として
どんな後輩、
うん、
まあ、先ほどから言われてるようにスペックは高いですから、
うん、
多分何を頼んでもこなして、
うんうん、
ある程度のレベルのものを返してきてくれる子だと思いますし、
うん、恐ろしい、
できる子、
できる、
うん、逆にモッティ先輩 の、 そのユーミンのここ直した方がいいと思うっていうところなんかある、
ここ直した方がいいと思う、なんですかね、最近はあまりなくなってきましたけど、
うん、
夜遊んでることですかね。
あー、はあ、はあ、
なんかそれだけ聞くとなんか危ない感じする、大丈夫
はあはあ、結構でもあれよね、ダーツが趣味だったりとかね。
あーそうね、あー、はい、ダーツ夜とかに行ってナイトパックで遊んでるところとかですかね、
うんうんうん、まあ女の子としてっていうことよね。
まあそうですね、
心配だなっていう、
ね、なるほどなるほど、
はい、
先輩心ってやつです
ね。確かになんか Facebook とかでも、うん、夜アップする率の方が多分高いよね記事
あ
ーダーツなのみたいな、
うんうん
うん
うん、
カメさん逆ありますか、ユーミン直してほしい、ここはどうかなって思う部分、
どうかな、
どうかなというか、
怖
っ、
あでもその夜出かけるっていうところに多分関係してくると思うんやけど、うん、永井さんの次ぐらいに朝の集合時間が心配、
うん、俺の次はっていうその枕言葉いらないでしょそれいらないでしょ、
ね、永井さんダントツないよ、もう起きとるかどうかを常に心配したいみたいな、
まあ、でも正直なこと言うと、
うん、
俺イベントあると、うん、だいたい朝集合時間遅れるっていう、
そうそうそう、お星様のイベントの遅刻率は永井さん半端やないけど
川柳さん結婚式の日に遅刻するこれやらかしました
からね、あったね、そんなことも、
もう自分でもびっくりしましたわ、
確かになんかびちゃびちゃな髪の毛で出てきたっていう玄関から、
ひどい
いやびっくりしました。あれは本当に
永井くんが一番心配なんやけど、
その次に
その次ぐらいに、うん、ポッとこん時があるから、はいはいはい、そこかな、
うんうんうんうん、なるほどね。
そこはそんなにね、うん、心配なとこはない
んけど。そうですか、
うん、え、あれあるんですか。
いやいや、なんか直してほしいというか、うん、いやこのほんまにお星様の中で、うん、俺が言うのも俺が言うのもなんなんですが、
うん、2回言うたけど
ね、うん、あの先輩に対する敬意を払ってない、うん、
そんなことないよ、
いやそうやって、
ケイスケ君以外にはめちゃめちゃ礼儀正しいよ、
う
ん、
いやだって普通、いやその一般的な先輩後輩関係っていうのは僕はまあ自分の周りでしか知りませんけど、うん、先輩に向かって永井さんアホでしょと言わないでしょ
いやでもねきっちりしてますよね、うんうん、永井さんにだけだよそれ、
うん、おかしいそう俺よく言うんですよだから、うん、そのユーミンに対して、うん、河合奈さんに対して、うん、すごくこう礼儀を払ってる、うん、ちゃんとこう先輩って認識してるんだけど、うん、時々お前俺先輩と思ってないやろって言うんですけど本人はいや先輩だと思ってますって言うんですけど、うん、絶対そういう部分があるんですよ。
永井さんに先輩らしさが足らないんだよ多分。
そうそう
ユーミンに対する
あの前にそれに関して聞いたことがあるんですけど、うんうん、あの永井さんが柳様やアシャミンさんに対するあの感じ方と多分ユーミンが永井さんに対する先輩としての感じ方が同じなんじゃないかなって。
いやいやそれやったらってそんなんで俺の姿見てたらすごいめっちゃ敬意払ってるでしょ。河合さんに対してこう敬意を持って接してるでしょ。常に敬語でみたいな。
これはそのユーミンの悪いところとかの話じゃないですよね。もうね、
うん、本当にいや俺の悪いところじゃない
いや確かにね、
うん、確かにじゃないですか。本当だ。
いや俺は払ってるよ敬意、ね、
まあ愛があるっていう
ふーん
らしいですよ。
愛はある愛はある。うん、愛情表現愛情表現。
なるほどね。はい、そんなところですか。
そんなところですか。
最後の悪いところじゃなかったじゃん別に
悪いところじゃないですか敬意を払ってないっていう。
ユミはそのままでいいよ。
いいよ。
ちょっと変わった方がいいんちゃう。
まあまあでもこれでね、はいはい、新メンバー3人の人となりみたいなのもリスナーさんに伝わったんじゃないかなと思いますけど、
あのいかがですか、ね、純粋に一ついいですか、
はいはい、
このタコ紹介だけ聞いてたらもともといた5人よりもなんかすごいいいやつらっぽいんですけど
基本的に多分ねしょうがないそれは
なんかね
できる子が揃っとるもん、
ね、揃っとんか、
うん、褒めるところが多かったね。
そう、なんか悪口なかったあんまり。
ね、うん、だって永井くんの時なんかまずいいとこから行こうって言ったのに、うん、いや永井くんはねみたいな。
ほんまだよ。
いてから
いいとこはみたいな感じ。
信じがたい。ひどいわ本当に。
いやいや、まあまあでもね、うん、これから8人でも改めてよろしくということで、
はい、
はい、分かってもらえたんじゃないかなと思いますので。うん、はい、今日はですねタコ紹介をさせていただきました、
はい、ねえねえお星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし1個だけだよ。
じゃああと100個お願い事をさせ。
ダメ。
ねえねえお星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし1個だけだよ。
じゃあ俺この戦争が終わったら結婚するんだ。だから無事に帰られるように祈っててくれ。
それ言っちゃダメなやつ。
さあ最後のコーナーはですね、はいはい、現在お星様になりましたが参加させてもらっております、うん、UT チャレンジプロジェクト、
うん、
こちらの経過報告をしたいなと思います、
はいはい、
UT グループという、
会社がですね、うんうん、資金援助アドバイスなどをして、うん、まあ、日本中で何かチャレンジをしようという、うん、団体個人を応援しようというプロジェクトになっております、うん、こちらの UT チャレンジプロジェクト2012、うん、お星様になりましたわ演劇を作ろうと
豪語したわけですね。
はい、劇団の旗揚げ公演をやりますよということで、うん、スタートしておりますが、
はいはい、
今回報告するのはですね10月の16日、うん、火曜日に、はいはい、ありました活動の一つ、
はいはい、
こちらをですね報告したいと思うんですが、この日にですね、うん、香川県にあります県立盲学校に、うんうん、お邪魔してきまして、生徒さん、うん、それから先生にヒアリングを行うと、はい、ことさせてもらいました。演劇がですねその目の見えない人にも楽しんでもらおうということで、うん、視覚を使わない演劇を作るというプロジェクトでやっておりますので、まあ、実際に目の見えない方にお話を聞いてですね、まあ、参考にというか、うん、どんなものだと楽しんでもらえるのかとかっていうことをインタビューをしてきたというわけで、うん、私河合凪と永井さんが、
はいはい、
2人
行ってまいりました、はい、
行ってまいりました、はい、合わせてですね全部で5人ですね、
はい、
生徒さんが、3人、うん、先生が2人、はい、5人お話を聞かせてもらったんですけれども、まあ濃かったね。
そうですね、
かなり、
うん、
時間にしても本当に最初はその1組20分とかそれぐらいの予定だったんですけど、うん、がっつり 3,40分話した人もいて、はい、もう帰る時には暗くなってましたね。
暗くなってました ね、
はい、そんなぐらいですけれども、まあ聞いてきたお話っていうのはもちろんその演劇に直接参考になる話、はい、今まで演劇を見たことがあるかとか、うんうん、その見てどうだったかとか、
うんうん、
まあ、これからその演劇を作るにあたってどういうところを気をつけた方がいいかとか、
はい、
そういうことも聞いてきたし、うん、日常生活の中で、うんうん、まあ、自分がどんなことに興味を持っているのかとか、
うんうん、
まあ、日常生活で困ることとか、うん、学校でのまあ生活とかっていうお話、はい、いろいろまあ聞いてきたんですけれども、やっぱりね、まあ、個人的なところっていうのもあるので、その人のね、うんうん、あんまりこう詳しく誰々がどうでっていう話はそのできないんですけど、
うんうん、
まあ、学生さん生徒さんって言ってもその本当に中学生、うん、高校生、はい、幼稚園生、うん、全員いて、で大人の方もいるんですよね、
う
ん、専攻科っていうところに通ってる人で、
はい、
そのあんまとか、うんうん、針とかの授業を受けてるっていう人とかもいて、まあ、いろんな世代の人にお話を聞いて、それからあれですよね、目の見え方っていうのも、
そうですね、
それぞれ
バラバラ、人それぞれ弱視の方もいらっしゃれば、はい、途中で視力を失ったっていう方もいらっしゃったので、
うんうん、そうそう、なんで話がね結構本当に幅広くというか、
はい、
同じ質問で、うん、同じ本当に盲学校に通ってる生徒さんに聞いてるんだけど、やっぱり中身としては全く違う話が聞けないとかっていうこともあったし、それから偶然ね演劇が好きだっていう方も、
ね、そうですね、
いらっしゃったので、うん、はい、そういう人にまあお話を聞いていく中でこういうところが楽しいとか、
うんうん、
アドバイスもね結構、
そうですね、
こういう風にしてくださいみたいなのも、
はい、
はい、教えてもらったので、結構このヒアリングがきっかけで、うん、方向性というか、
はい、
演出の例えば方法の一つだったりとかっていうのも決まってきたかなというか、案としていろいろ出てきたかなという、はい、感じだったので、かなり私としては終わった時からすごく興奮しましたね。これはあかんと思って、早みんなに言いたいと思って
そうですね、本当に、うん、ものすごい結構時間をかけてしっかりとお話をお聞きして、なんていうかこうその演出の仕方で参考になる部分もすごくあったし、例えばその他でもなんだろう、興味を持っていることとかそういうのは、ああ、まあなんかこう自分が接してる人とあんまり変わらないんだな、同じなんだなっていう部分がすごくあったので、
それはね思ったね、
そうありましたね。それもなんかちょっとした新しい なんかこう視点だったというか、うん、ありましたね、
うん、そうそう、なんか休みの日の過ごし方とかが思った以上に、うん、そう私たちと変わらないというか、
はい、
なんか映画に出かけてるよっていう人もいれば、うん、そう兄弟とスポーツしたりとかっていう人も、うん、
アニメ見てるって人も
いますね。そうそうそう、いて、あそうなんだと、そこがやっぱりね、うん、あのもちろんその学校での話とか演劇についての話とかっていうのもいっぱいためになったけど、そこを聞いた時になんかああそっかっていう、なんかこう、うん、ちょっと考え方が変わったっていうと大げさやけど、うん、そんな感じだったかなっていう、うんうん、それもね、あのもちろんこれから演劇を作っていくのに参考にしたいなと
思います
し、本当にね、あの何度も言ってますけど長い時間かけて話を聞かせてもらってすごいありがたいなと、
はい、
思っております。本当にね、いろんな方に協力してもらって、
うんうん、
放課後の時間を使って、まあ、行ったんですけど、はい、そこからね、その、まあ、補習があるんやとか、うんうん、他の予定もありつつの中調整してもらって、ね、インタビューさせてもらったので、ぜひねこれはいいものを作らんと。
そうですね、うん、やっぱりそういった方に楽しんでいただけるものを作るっていうところで始めてるので、
うん
うん、やっぱりね、
そうやね、うん、ぜひその本当に盲学校の皆さんにもやっぱり見てもらいたいなと思ってるので、うん、
はい、
そのあたりもちょっとね今後考えていきたいなというふうに思いますけれども、まあでも本当その目の見えない方だけじゃなくって、うん、先生の中でもその目の見える方見えない方両方いらっしゃるので、うんうん、その中でもねその両方お話をちょっと聞けたっていうのもまあ良かったかな。
そうですね、それは結構意外と、うん、
はい、
まあ一種ちょっと僕驚きだったので、あ、うん、そういう方がこう教えてるんだっていうのもちょっと初めて知ったので、
うんうん、
言ったらその同じ立場でっていうことですね。自分もまあ目が見えにくいけどっていうことで先生されてる方も、うん、それなりのこう目の見える先生とはまたちょっと違った工夫の仕方とかっていうのもいるやろうし、うん、そんなお話もね、うん、結構参考になりましたね、
うん
うん、まあ、詳しくはあのブログとかでもね、はい、発表していったりとか、まあ、もちろんその演劇の中にもあの参考にして取り入れていっておりますので、うん、そこでまあ確かめてもらえたらなと思うんですけれども、まあ、あのその他の活動内容とかもねブログの方で随時アップしておりますので、はい、そちらもぜひチェックしてみてください。こちらは UT チャレンジのチャレンジャーブログということでね、チャレンジャー15組みんなで、それぞれブログを持って、活動報告などしておりますので、そちらぜひチェックしてみてください。奉仕様になりましたのホームページから、飛べるようになっておりますので、まだ見てない方ねぜひ見てください、ということで今回は10月の16日に、行ってきました盲学校のヒアリングについて報告させていただきました。 UT チャレンジの経過報告でした。お送りしてきました可愛いねぎさわこのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りの宛先はすべて同じお便りyanastar.com までお送りください。ホームページのメールフォームからも送れますので、そちらもご利用ください。各コーナーお便り随時募集中ですので、
はいはい、
ぜひどしどしお送りいただけたらと思います、お届けしてまいりましたお星様になりました第68回なんですけれども、
うん、
まあ、3人で喋ったにもかかわらずですね、
78回ね、
はい、
はい、78回ね、まあ、お届けしてきたにもかかわらずかなりの長い時間になってしまいまして、
通常より20分オーバーしてますね
そう、いつもこの番組一応1時間番組なんですけれども、
ね、
80分がもうすでに超えておりますので、まあ、お付き合いいただいた皆さん、はい、
詰め込みすぎましたね。
そうですね、うん、長い間どうもありがとうございました。本当にダラダラダラダラね、
ダラダラと、
うん、長く続きましたけれども、まあ、最後まで聞いてくださった方どうもありがとうございます。途中でちょっとやめた方もありがとうございます。
ありが
とうございます、
はい、Ustream の生配信でもね、あのコメントいただいたりとか、皆さんどうもありがとうございました、うん、またメッセージやツイッターでのつぶやきなどはね、番組の放送終了後でも受け付けておりますので、皆さんお気軽にお送りください。お待ちしております。 今回のこの放送は早めに配信したいと思いますので、はいはい、ぜひポッドキャストで聞いてくださってる皆さんもね、そのあたりちゃんとできたかなっていうのをチェックしつつ聞いてもらえたらと思います。次回はまた隔週でできたらいいかなと。もう次11月ですね。
そうですね、
早いね、
はい、
うん、今年が終わる。
ほんまですね、
実習切っちゃった。
寒くなってきますけど、みんな体調には気をつけて、はい、頑張っていきましょう。お星様になりました次回79回、
はい、
ぜひね次回もお付き合いいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。さあ、それでは今回はこの辺でお別れにしたいと思います。かわいねぎさこのお星様になりました。最後までお付き合いありがとうございました。この時間のお相手はかわいねぎと
長井と
あしゃみんとモッティでした。
バイバイ。
バイバイ。
今日カメラ一つやから分かる。
言わなくていいの。今日のかわやなぎ、
盛りだくさん、
ちょっとオーバー、
芸術だ。
爆発だ。
芸術はね、
爆発だ。